ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第245回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
前回の後半、中の人のチェック漏れで、サイトの運用に支障が発生していた、というお話をしていました。で、その第244回、中の人のチェック漏れで、エンディングの音声を一部入れ忘れたままで配信するという事態が発生していたことが判明しました。お前は何をやっているんだ？
編集中に、なんかいつもと違って BGM の尺が決まらないとか、なんか短い気がするとか言っていましたけど、原因はそれだったんですね。まあ、本編には関係がない場所でよかったね。で、全然良くないんだけど。
中の人に代わって言い訳をさせていただくと、中の人は最近、家庭の事情で遠方と自宅を行ったり来たりしていて、研修の前日も行ってきたばかりでして。一度行くと、ほぼ丸一日それで身動きが取れなくなって、結構疲れが溜まってしまっていたんですが、そのせいで注意力が散漫になっていたのではないかと。
疲れていて注意力が散漫になっていた。事故原因でよく出てくるやつですね。
そういえば、中の人がしでかした時にたびたび取り上げる、なぜなぜ分析という問題分析法ですが、あれの発祥はトヨタ自動車なんだそうで、トヨタでは、なぜ、の要因定義を5回繰り返すと定めているそうです。しかし、製造業以外にも広がるにつれて、この定義回数5回というのが曖昧になっている、という話もありますね。延々と原因追及が行われて、最終的にやらかした人の自己批判と総括につながりがちなのは、その回数制限が曖昧になっている、というのも原因の一つなのかもしれません。
中の人は、もう少し自己批判しないといけませんけど、どこかの国の若い独裁者でさえ過去に、自分はいつも気持ちばかりで能力が伴わない、という自己批判をしたくらいなんですから。
今後注意して、変なミスをしないように気をつける、ということで勘弁してあげてください。それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモは、ドコモを装ったメールで不正なアプリをインストールするよう誘導する手口や被害が報告されているとして、注意喚起をしています。お客様の端末が不正利用された、という緊急連絡を装うパターン、新元号に伴う料金改正のお知らせ、という連絡を装うパターン、D アカウントのパスワード初期化の連絡を装うパターン、Apple ID が不正利用されたという連絡を装うパターン、ドコモからの緊急連絡を装うパターン、ご利用額お知らせメールを装うパターン、メールの本文や件名にドコモと記載されているパターンなどが報告されています。本文中に書かれた URL にアクセスすると、ドコモのサイトにそっくりなページに接続され、 不正なアプリをインストールするように誘導され、暗証番号の入力を求められたり、個人情報を抜き取られるといった被害が報告されているとのこと。ドコモは、緊急連絡でアプリのインストールを案内することはないとしており、ドコモとは関係ない不審なメールのリンク先にアクセスしたり提供元が不明なアプリをインストールしないよう呼びかけています。
少し前に流行った、佐川急便の連絡を装って、アプリのインストールを要求してくる手口によく似ていると思います。Apple からのメールに偽装したものでは、メールの内容が Apple から送られてくる正規のメールによく似せられているという報告もありますが、よく見ると日本語が怪しいとか、見分ける方法はあるようです。アプリのインストールを要求してくるという手口は Android 向けが多いと思いますが、Android はユーザーの設定次第で簡単に不正なアプリをインストールできてしまうという面もあるので、設定を見直すなどのユーザー側の防御も必要ですね。
クアルコムは、Apple との間で争っていた全ての訴訟を取り下げることで合意したことを明らかにしました。訴訟の取り下げにあたり、アップルからクアルコムへの支払いが含まれるとのことですが、合わせて、アップルとクアルコムの間で合わせて6年間のライセンス契約を締結したとのこと。契約には、2019年4月1日から発行する2年間の延長オプション、複数年にわたるチップセット供給が含まれるそうです。
アップルがクアルコムが持つ特許を侵害している。そもそもクアルコムはライセンス料金の取り方がおかしい。などと、アップルとクアルコムが双方を訴えるという訴訟ガチ戦が続いていましたが、ついにこれが終結するようです。訴訟ガチ戦の過程で、ドイツで iPhone の販売が差し止められるなどの事態が発生していたようですね。一部の報道では、インテルが発売を予定している 5G 向けの対応モデムチップの開発が難航しており、発売が大幅に遅れる見通しであり、これを当てにしていたアップルは 5G の出遅れを防ぐために和解を選んだのでは、という観測もあるようです。とにかく、これで次期 iPhone でもクアルコムのチップが採用されることになりそうですね。
モバイル決済サービスの PayPay は、うどんチェーン店の丸亀製麺に PayPay が導入されたことを明らかにしました。画面上に表示させたバーコードをレジで読み取る、ストアスキャン方式で利用できるとのことです。4月19日時点での導入店舗は、国内約800店舗の丸亀製麺のうち、北海道、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、愛知県、石川県、京都府、大阪府、奈良県、広島県、福岡県、沖縄県の101店舗。残りの店舗への展開については、先行導入店舗の状況を見て検討していくとしています。
ソフトバンクグループとしては、携帯電話のソフトバンクがユーザー向けの優遇サービスであるスーパーフライデーで、5月は丸亀製麺のうどんをプレゼントする、という施策を実施しますが、それに続く提携ですね。PayPay は、今回の丸亀製麺も採用している、店舗のバーコードリーダーで顧客のスマートフォンに表示されたバーコードを読み取って決済する方式と、店舗のレジ前にある QR コードを顧客が読み取って、金額を入力して決済を完了する方式があります。前者の方がワンステップで決済が完了するので便利ですが、店舗側の導入コストを考えると、後者が普及するのもわかりますね。小規模なお店以外にも、 従来からポイントカードの読み取りなどでバーコードリーダーを使っていたお店は全社、会社の規模としては大きくても、バーコードリーダーを利用していなかったお店では後者を選ぶ傾向があるようです。丸亀製麺に話を戻すと、中の人は結構利用することが多かったり、以前自宅の近所にあったお店がなくなってしまったのを残念に思っていましたが、最近になって頻繁に行くエリアに新しくオープンしたお店があるので、今回のペイペイ対応はちょっと嬉しかったりします。とはいえ、100億円キャンペーンは来月で終わる予定ですから、その後にどれくらい利用するかはわからないところはあるんですけどね。今回のニュースは以上です。
それでは、いただいたコメントをご紹介いたします。
ツイッターのハッシュタグ、シャープ YUKUMOBA をつけてツイートしていただいたものから。月曜日の朝はゆくもばを聞きながら出勤です。搭乗員の無事を祈ります。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、4月14日にコメントをいただきました。ゆっくりもばっていってね、第244回、自衛隊機、事故原因を徹底解明してもらって、パイロットの皆さんが安心して国防につけることを願っております。と、ブラッフォード2さんから、4月15日にコメントをいただきました。
天王寺アップルクラブさん、ブラッフォードさん、コメントありがとうございます。4月20日の時点で、まだ発見には至っていないということで、非常に心配される事態ですが、過去の墜落事故でも、機体の引き上げまで1ヶ月以上かかったという事例もあるようですから、発見まで時間がかかってしまうのはやむを得ないところはあるのかもしれませんね。一日も早く、発見されることを願います。
今回のコメントは以上です。今後とも、皆様からのコメントをお待ちしております。
さて、いよいよ次の週末からゴールデンウィーク。今年は天皇陛下のご退位と皇太子殿下が新天皇に即位されるということもあり、異例の10連休です。ゆくもばは、次回の第246回は通常通りのスケジュールで配信を行う予定なんですが、第247回については、5月5日の配信をお休みさせていただいて、翌週の配信とさせていただこうかと考えているところです。
さすがに10連休ともなると、世間的にもネタがあまり出てこないのではないか、ということで、配信するにしても非常に短いものしかできないのではないか、と、中の人は言っていますね。私は知っていますよ。中の人は連休に遊びに出かけるということを。
ネタがなさそうだから、休もうかなって言ってるのは本当のことなんだけどね。例年、ゴールデンウィークはネタが少なくて編集が大変なので、それはそれとして、今年は休暇が長いんですけど、家庭の都合で遠出は難しいかな、と思っていた中の人ですけど、状況が好転しそうということで、今回は短い旅行に出かけることにしています。連休の後半、5月3日と5月4日に、関西方面に出かけることが決まりました。
通常の配信予定の前日に関西旅行。あ、
さし。
いや、一応配信をお休みするにしても、ゆくもばの編集環境が入ったパソコンは持っていくことにしてるからね。通常配信をお休みする代わりに、ゆくもばハイブリッドの配信をするかも、とは言ってるし。
ハイブリッドを配信する詐欺にはもう騙されません。 出番来たーって喜んで、何度配信されなかったことか。
いやいや、今回は結構本気度高いみたいよ。
今度こそ出番来た
ー。しっかり騙されてるじゃないか。
ひどい。
ゆくもばでは、皆様からのコメントやご意見などをお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや、iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、配信に使っているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばっていってね、アフターザ、ポッドキャストへのコメント投稿、利用しやすい媒体から遠慮なくコメントをお寄せください。ブログの URL はショーノートに載せています。
告知ブログではたまにですが、中の人が参加したイベントのご紹介などをさせていただくことがあります。また、ゆくもばに関連する話題などを取り上げた記事を投稿することがありますので、よろしければご覧ください。また、ゆくもばではお聞きいただいている皆様方とのコミュニケーションを促進する目的で、現在スラックのワークスペースを試験的に運用しています。中の人にご連絡をいただければ、ワークスペースへの招待メールを発行させていただきますので、こちらも遠慮なくお知らせください。なお、ワークスペースから番組へのコメントも歓迎します。
いただいたコメントは、番組後半でコメント紹介の時間を設けてご紹介させていただきたいと思います。コメントが少ない場合、数回分をまとめてご紹介することもあると思いますけど、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデルを愛好する方々の模型サークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に中の人は関わっていまして、メンバーやイベントの参加を募集しています。こちらについてもショーノートにリンクを掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。